お話、名寸北見の提供でお送りしてまいります。こんばんは、浦川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズ、海南市名高にあります浄土真宗本願寺派安養寺ご住職長谷川義則さんがゲストです。こんばんは。
こんばんは。
昨日はですね、長谷川さんご結婚式ということで本当におめでとうございます。
ありがとう、ありがとうございます。
新婚早々来ていただきました
。いやー、酔ってフラフラでございます。
どうですか、結婚されて今のお気持ちは。
そうですね、初夜は何もありませんでした。
はい、そうです。頑張らなかったけどね。
そうです。
はい。いえいえ、恵子さんですね、確か。
恥ずかしい。
ね、大阪、なんか噂では非常に最速顕微ということで。
そうですね。
うん。いやいや、なんか今日は、よい趣味はですね。
ちょっと疲れてますね。
あ、そうですか。顔がポッと赤くなった、ひょっとした奥様、新婚の奥様を思い出されたのかもわかりません。はい。
はい、
じゃあ今日、仕事終わった後また頑張ってください。
はい。
はい。さあ、今日のテーマがですね、
はい、
お年寄りと私っていうのこれ、何ですか。あ、そういえばご住職は、はい、おばあちゃんに特に人気があるという
話
を前伺いましたけれど。
そうなんです。
なんかおばあちゃんとよく温泉旅行行かれるそうです
ね。実は行きましてね、おばあちゃん3人と、私1人と、待ち合わせしまして、お弁当を用意して、で、コスモスパークというとこ、
コスモスパーク
首長にあるんです
。ありますね。はいはいはい。
知ってます、
知ってます。
そこ行こういうことで、待ち合わせしたんだ。ところが当日行ったら、3人が8人待ってはんねんもん。これおばあちゃんのようなこうしゃべりでね、言うんですわ、一体言うて。
私たちは、あそこの、安養寺の住職の、
そうですわ。
いい男の、長谷川さんと行くっていう話をしたんですよ。
そうそう。言うと、あかん言うても言うんですわ、これ。
じゃあ、それでどうして集まって
きた？集まりました。1台の車ですわ。乗れませんやん。
どうされたんです
か？私まだ1台頼みまして、で、お弁当また買いに行って、
わ
30分して戻ってきたら、8人が12人になってますね、また。
じゃあ
三大ですわ。
それはあれですか、
はい、
コスモスパークの温泉に行くっていうのは、
はい、
温泉代とですね、はい、なおかつ弁当代もそれご住職持ちですか。
いや、違います。
あ、
割り勘でございます。
それでも集まってくるんですか。
はい。まず弁当1000円。
うん。
温泉が500円。交通費500円。2000円コース。
結構かかりますよね。
もうそういうお付き合いしかしてないんですよ。
もうほとんど割り勘なんです。
割り勘なんです。
あ、はい、昔ずいぶん女性にお金使ったっていう話は聞いてるんです。
いやー、何でしたね。
いや、そう、大阪時代の話ですからね。
いやらしい。
今は新婚の奥さんいらっしゃいますから、そういうことありませんけど。
いやー、記憶にありませんね。
そうですか。ああ。で、そのおばあちゃんたちと温泉に行かれて、はい、どういうことをされるんですか？
いやー、もう温泉つけて、
うん、
もう柔らかく、伸ばしてしまおうと思ったんですけどもね。
いやいやいや。
当日行きますと、ホタル温泉とかありません、
ね。
行ったら、なんと、看板上がってますね。ホタル温泉、本日ボイラー故障入れません。ガクッと来てね。で、中津まで行きましたね。中津行きますと。
あっさりも温泉ありますね。
あるんです。今日は風呂の掃除で入れません、ね。で、もう一軒ありますね。
3
軒行きました。
そうですね。日高にまたらしく、温泉去年できたんですよ。ここまた大人気。
あ、そうですか。
名前ちょっとどわさりしましたけど。できたてですね、町営の。
あ、町営の。
ここもなんか施設よろしいそうで、またおばあちゃん連れてってあげてください。
ところでね、おばあちゃんはね、温泉もいいんですけども、本当は、カラオケなんです。
カラオケ大好きで。
はい。
は
カラオケなんです。
自分たちであれ、じゃあよくカラオケ歌いに行かれるんですかね。
行きます。で、おばあちゃんのね、一番好きな曲何かしてあります、
うん、おばあちゃんの好きな曲ですか。やっぱ最近のあれですか、若い人の曲は歌うな。昔の分かった、南春夫とか村田秀夫。
かなり近くないな。
美空ひばり。
でもないね。
演歌はやっぱ好きなんでしょう。
好きですね。
どんな曲多いんですか。
あの方ですわ。
誰ですか。
この間。
この間。
ちょっと事件起こして。
事件起こして。
お父さん、ちょっと事件起こして。
お父さんが。
旦那さんがちょっと事件起こして。
旦那さんですか。
その、顔はなんとか、
関西で、お好み焼き屋かな
んか。そうそうそう。
ああ、失礼します
。あの方の、
分かった。三輪車。
一輪
車。ああ、違う。自転車。
二輪
そうですよ。
見てます
もん。
そうですわ、もう。
こういう二輪走見たらこんな歌が好きなんですかね。
で、踊るんですよ、これ。
二輪走を歌いながら踊るんです。
踊るんです。
わ それがあれでしょ、みんな年寄りのおばあちゃんばっかりで。
そうです。山奥でね。
うわー、なんか異様な世界ですね。
5時半まで歌とったんですわ。まあ、家族の人はみんな心配しますやん。5時半まで山奥ではね。
で、電話かかってきたりしません？
山奥やから入りませんもん、携帯電話。
あ、携帯電話入んないんで。
で、大雨降ったから慌てて帰って3時間かかりません、家帰るのに。8時ですわ、帰ったら。
うわ
で、怒られると思う。怒られますよ
ね。普通はね、そんな遅くまで。
どういうことしたら、すみません、言うたら、ここの、うんうん、お家の人、うん、なんて言い張ったと思います？
なんて言ったんですか、
ね、何時だと思います？院長さん、もう帰ってきたはんねん。もうちょっとゆっくり。
いやいや、
2、3日預かってくれるんかな、
いや、そんだけ遊んであげてもそういう言い合いが多いんですか。
そうですわ。でもね、家族ね、今明るくなりましてね、一緒に食事も行くんですよ。
おばあちゃんあれですか、そういうところでね、うん、まあ、いわば命の選択をしてね、よりあれ元気になって長生きしませんか？
むっちゃめっちゃ長生きですわ。
ねえ。
死にませんわ。は
い、それでなんかある会を作ったそうですね。
それでおばあちゃんな、うん、75歳のおばあちゃんですけども、津田さんって言うんだ。
津田さん。海南に襲われ
た。海南の津田。
和江さん、75歳。
はい。
はい。
去年おじいちゃん亡くなりましたけどね。
亡くなってから余計なんか
余計元気になってくるんです。
うーん、
その会をね、会長さんになってくれまして、死んでたまる会になったんです。
死んでたまる会、
はい、で毎月積み立てやってますね。1000円ずつ。
じゃああれですね、皆さんまだまだ10年や20年は頑張れますね。
余裕です。
100歳超えそうですね。
もうそんなもう金さんどころのお金じゃありませんわ、うん、もう。
でもご住職としてはあれですよね、地元のそういうお年寄りね、はい、おばちゃんたちにより長生きしてもらうっていうのは、ある意味で一つの目的みたいなもんじゃないですか。
そうですね。
ね、いつまでも元気でっていうのは。
そうですね。
でもいいですね、やりがいのあるお仕事で。
でもおばあちゃんがいないんですよ、海南に。
あ、やっぱりあれですか、過疎化がどんどん進んで、若者たちが出てきますか。
若い人は少ないですね。
だから
若い人の前へ行きますと、僕ドキッとしますもん。
あ、そう。でもある意味では新婚のね、恵子さんは、はい、そのおばあちゃんたちにどんだけ囲まれようが、はい、安心じゃないですか。
そうですね。
ねえ、奥さん高校で。
まあ間違うことは多分
ないですか、
ね。ないですね。
ねえ、津田の和江さん、間違いはそれはないですから、いくらなんでもね。はい、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
いやいやいやいや。ね、ということで、じゃあ、はい、ますます、地域のですね、
はい、
お年寄りの皆さんのために、
そうですね。
頑張ってください。
わかりました。
ご活躍を。
ありがとうございます。
してますんで、
はい。
はい。おばあちゃんだけにしてくださいよ。
はい。
はい。若い女性はなしですからね。
やられました。
はい。いうことで、
はい。
どうもありがとうございました。
はい。メイスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北見へどうぞ。
はい、今回はですね、おばあさんとなんと温泉旅行に行かれるという、いや珍しいご住職でございますが、シリーズ海南市名高にあります浄土真宗本願寺派安養寺のご住職長谷川義則さんでした。今日のお話、この番組は名寸北里の提供でお送りいたしました。名寸北里の提供でお送りしてまいります。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズ、いよいよ今日が最終回になります。海南市名高にあります浄土真宗本願寺派安養寺ご住職の長谷川義則さんです。こんばんは。
こんばんは。
もう私もいろんなご住職にインタビューさせてもらったんですが、
はい、
もう住職というですね、お仕事のイメージが、はい、今回でだいぶ変わってきました
。そうですか。
いえいえ、こういう方が和歌山にいらっしゃるっていうのは、ある意味では嬉しいですね。
そうですか。
どうもね、やっぱり固定観念でしょうかね。非常にお堅いというか、もう生真面目っていうような、やはりどうしても印象がね、 あるんですよね。
はいはいはい、そうですね。
長谷川さんの場合はだいぶ違いますもんね。
枠の中では育たないんです、私。
ねえ、
はい。
あの、周りでいろいろと冷ややかな目と言いますか、
はい、
時に非難とかそういうことは大丈夫なんですか？
今のとこございません。多分この放送の後にいろいろあると思いますが。
いやいやいやいや。あの、例えばお寺によってはですね、
はい、
それこそ、まあ、安養寺も歴史が古くて500年ぐらいですか、
は
い、
そうですね、
あの由緒のある歴史のあるお寺ほどですね、
はい、
格式っていうのはあるじゃないですか、代々伝わって
きた、あるでしょうね、
ね、
あるでしょうね、
どうしてもその枠の中だっていうのはあるんですが、
はい、
長谷川さん全然そんな感じしませんもんね。
全くありません、
うん、
やりやすいですよ。
ああ、
はい、
あの住職を継がれるときその辺の縛りみたいなのはなかったんですか？
いやね、あの前住職が今95歳なんですけどね、うん、難しいんですが、すごく理解力があるんです。
じゃあ君自由にやりなさいみたいなとこあるんですか？
ダメなものはダメって言いますけども、あの落語会するにしても、どうぞあのやってくださいということで自由にさせてもらってます。
なるほど、
はい、
前にですねその米朝事務所とのねつながりで落語会、
ね、はい、
ついこの間終わったばかりなんですけれども、
そうですね、
もう16回目ですか？
16回続きました。
で、はい、これも単にその落語会をやる、イベントをやることだけが目的ではなくて、
そうですね、
やっぱりある意味で一つ布教活動ですよね。
そうですね。
で、
はい、
今後どうでしょうか？その、まあ、本職のお仕事もそうだし、
はい、
ご住所、個人的なことでも結構ですが、
はい、
地域とかですね、はい、和歌山県全体、さらに日本全体でもいいんですが、
は
い、話のスケールを大きくしていただいてもいいんですけど、なんか、はい、こんなことを個人的にぜひやってみたいということありますか？
そうですね、今してるのが、人生相談と言いましてね。
人生相談。
これもドタバタ人生相談と言いまして、いろいろな悩んでいる方が、直接電話がかかってまいりまして。
ラジオでもね、和歌山放送でも長いこと人気番組で、テレフォン人生相談というのがありますけど。
はい、ございますね。
あ、やはり同じように電話で悩み事を相談を受けてらっしゃる。
そうです。
どうでしょう、最近何か特に印象的な事例といいますか、
うん、
まあ、お話できる範囲内で結構なんですが、
はい、まあ人生相談をできる私じゃないんですけれども、結婚していきなり女房と喧嘩しましてね、私の方が人生相談乗ってほしいと思うんですが
何が原因だったんですか？
些細なことでございます。
そうです、
まあそういうことはまあどうでもいいんですけども、
はい、
最近ですね、若い19歳の娘さんがですね、
19歳の娘さんがどんな相談事を、
59歳の男性と結婚する
という、そう、どういうつながりなんですか？19の娘がなぜ59歳の娘
さん、病院で知り合ったということでございましてね、
患
者さんと、
19歳の娘さん、看護婦さん。
そうなんです。
そこに入院してきた59歳の男。
そういうことなんですね。
年頃になってしまって。
なってしまったんです。
相手は所帯持ちじゃなかったんですか？
離婚をしております。
ということはお互いに、まあ条件としてはフリーなんですね。
そうですね。
ね、自由で。
まあ自由は自由なんでしょうけども、非常にややこしい方というふうに聞いておりますけども。
そうなんですね。
はいはい。
ということは家の方はもう大反対で。
もちろんもうお母さん反対で。反対してもその娘はもうそちらの方へ行くわけですよね。で、そういう問題を抱えたお母さんの相談でございます。
お母さんが直にじゃあ娘のことで相談ということで。
はい。
これどうなんですか、その恋愛というかね、
はい、
恋の話ってのはもう一旦燃えたら周りが引き止めても余計燃えてしまうというケースあるじゃないですか。
まず無理ですね。はい。
どういうアドバイスをされたんですか？
まずお母さんにですね、
うん、
お母さんが暗い。生き生きとして生きていない。それと、お父さんがね、
うん、
リストラで、会社を辞めてから、娘さんがおかしくなったって言ってました。
お母さんもあれじゃないですか、お父さんがリストラになったんで、それで余計その暗い雰囲気になってしまったっていうのはあるのかもわかんないですね。
そうですね、うん。お父さんってすごく強いもんじゃないですか。そういうものが、
うん、
倒れてしまうと、
うん、
子供なりに自分で自立しようとするんでしょうね。だから家を出るって言うんですよね。
はぁ。
だから出る娘に追いかけても無駄だから、もう覚悟を決めて、行ってらっしゃいと。
逆に、喜んで送り出してし
まう、はい。送りと。そして手紙を書いて、
うん、
エールを送ってやりなさいって。
は
ぁ。そして手紙を書いたんですよ。
はぁ。
そして行ってらっしゃいって言ったんですよ。
へ、
そうするとね、ちょっと不安になるんですね。
逆に。
これでいいのかなと、
うん。
この男性でいいのかなと。
はぁ。
ちょっと考えてるようですよ。
それ普通確かにね、同じような気持ちはよくわかります、行かないでくれって必死にこう止められたらね、余計行きたくなるんですけども、さあどうぞなんて拍手で送られたり
したら、
逆の心理になりますもんね。
はい。そしてね、その娘さんがお寺に来たんですよ。無理やり連れて、お母さんが。
お寺に直接、
はい、うちのお寺に来たんです。
それはお母さんと、お母さんが無理やり連れて
連れてきたんですね。ところが、話を聞かないで、もう出て行きました。そしてお母さんは心配でしょ、出て行くと、ところが全く心配いりません。タクシー乗って帰ってましたか、お金いつも持ってないんですよ。なくても自分で帰るんですよ。だからこれだけ、積極的で行動力があるんだから、方向がただ間違うてるだけであって、
ははは、
やっぱすごい能力は持ってるんでしょ。
なるほど。
だから僕は娘さんは暴走中ですから、信号無視もするでしょ
う、
電柱にぶつかるかもわからないけども、お母さんとして覚悟を決めて、エールを送ってあげて、必ずまた帰ってきますわ。その時にお帰りなさいと、
迎えてあげたらいい
ただいまと言いやすいようにしてあげるということも大事ですよね。
今ご住職ね、世間ではよく引きこもりの問題がね、全国で10万人ぐらいいると言われてるんですが、
そうですね、
そう、家の中実は引きこもりよりも逆にいろんなことにね、人間この暴走する時期ってあるじゃないですか、
あります
よね、とか、
はい、
それの方がむしろ健全という感じするんですよね。
そうですね、それが一番大事なことなんですね、暴走するというのは、何も爆音鳴らして暴走する単車で乗る、そういうことだけではなくてね、お金、女性、男性とか、いろいろな形で、
まあ、暴走しますよね、
これはね、方向間違ってるだけなんですよ。
じゃあある時期そういう暴走行為をするぐらいのエネルギーを持ってる人間の方がむしろ普通である。
そうです、そういう人が本物の教師になれるんですよ。本当の坊主にもなれます。
なるほど。
マニュアル通りの、人生を歩んだ人は、何にも役に立ちません。
立たない
。
ちょっとして、
はい、
ご自分のことを知ってんじゃない
か。私は元暴走族でございます。
はい、ありがとうございました。
はい、名寸北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町ケイスン北にへどうぞ。
もうやめようと思ったことを何回やると、まだ話が続いておりますが、今回のシリーズ、海南市名高にあります浄土真宗本願寺派ご住職、安養寺のご住職です、長谷川義則さんがお客様でした。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。